リスマスの季節となりましたけども、エゼキエル書しばらく続けて見ていきたいと思います。第2章と3章の初めのところ、今日エゼキエルの証明について見てまいります。預言者は神様に召されて働きができます。特に困難の時代、そしてイスラエルにとっては祖国から遠く離れた捕囚の地で語ることは大変困難な状況でした。神様はその困難の働きにふさわしくエゼキエルを励まし導きます。まず一章で見たところでは、約束の地を、そして神様が臨在くださる神様の宮、神殿から遠く離されていても、全地を支配しておられる方はどこにでも満ちておられ、そして神の民と共におられること、そして天に高く座して世界を支配しておられ、御民と共におられることを御使いたち、そして天の御座の幻を、幻といっても実際存在しないのではなく、人の目には普通見えない神様の栄光の姿、そしてそこで生きて働いておられることを見えるようにしてくださったのです。神様は場所や時を超えて働かれる方です。私たちは夢や幻を実際存在しないものとして考えてしまいがちですけども、神様が示してくださる予言の言葉、そして示してくださる幻、それは存在しないのではなく実際に存在することを、ただ私たちの目が見えないだけであることを覚えて、この預言書エゼキエル書に臨んでいきたいと思います。では2章の1節から7節を拝読してお祈りいたします。エゼキエル書2章1節から7節。その方は私に言われた。人の子よ、自分の足で立て。私があなたに語る。その方が私に語りかけると、霊が私の内に入り、私を自分の足で立たせた。その時私は自分に語りかける言葉を聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、私はあなたをイスラエルの民に、私に反抗する国民に使わす。彼らもその先祖たちも今日まで私に背いてきた。彼らは厚かましく堅くなである。私はあなたを彼らに使わす。あなたは彼らに、神である主はこう言われると言え。反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、彼らは自分たちのうちに預言者がいることを知らなければならない。人の子よ、あなたは彼らや彼らの言葉を恐れるな。アザミと茨があなたと一緒にあり、サソリの間に住んでも恐れるな。 その言葉を恐れるな。彼らの顔に怯えるな。彼らは反逆の家なのだから。彼らは反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、あなたは私の言葉を彼らに語れ。天の父様、今朝の言葉大変厳しく臨んでいますが、神様がどうして厳しく臨まざるを得なかったのか、慈愛と憐れみを向けることができなかったのか、そのことを覚えさせてください。そしてイスラエルの民が守られて救い主を送り出すために、神様が一歩一歩導いておられたことを今日教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨゼキエル書を見ますと、この一章でも繰り返して言われています、特徴的な言葉があります。一つは人の子という言葉です。預言者に対して人の子と呼ばれることは珍しくありまして、このエゼキエル書で93回も出てくるんですけども、他に出てくるのはダニエル書だけです。共に捕囚の地の預言者として立てられた器です。人の子という言葉はアダムの息子という意味ですけども、その言葉をイエス様はあえてご自身を指す呼び名として用いられました。イエス様がご自身を人の子と呼ばれたのは、神の御子であられるのに人の子となって私たちの救いのために来られたことを表す言葉です。しかしエゼキエルやダニエルにそう呼ばれたというのは人に過ぎない、神様に作られた人間に過ぎないことを、謙遜を思い起こし、また取りに足りないものであっても神様が顧み用いてくださっているのだということを自覚するために呼ばれた名前です。神様は私たちが人間に過ぎないことを覚えて顧みておられます。そのように人の子よと呼びかけられて、神様は語りかけます。二章の一節に、人の子よ、自分の足で立て、私があなたに語ると。神様が高く出しておられました。雨上がりの雲の間にある虹のように輝き、そして主の栄光の姿を持っておられるお方が、人間の姿に似た姿で語ろうとしていたんですけども、エゼキエルはもうひれ伏しました。地面に震えながらひれ伏していましたけども、 主は立ち上がれと、自分の足で立つようにと命します。そうは言っても、まあ、恐れに包まれたエゼキエルは立つことができません。神様の権威の町のもとに人はもうガクガク震えるばかりだと思います。しかし二節にこうあります。その方が私に語りかけると、霊が私のうちに入り、私を自分の足で立たせたと。これがエゼキエルの自覚したことでした。イエス様が足の生まれつき足の丸い方を立たせたり、病に伏せている方を立たせたり、ご自身の力、またご自身の言葉によって人に自分ができないことをさせます。霊が私のうちに入り、ご聖霊が与えられて働かれることをエゼキエルは感じ取りました。自分で立ち上がったという自覚はなくて、神の霊が自分の内に入って自分を立たせたのだということを体験いたしました。そして立って神の前にあったエゼキエルは主の声を聞きました。主は再度人の子よと語りかけ、3節にあります。私はあなたをイスラエルの民に、私に反抗する国民に使わす。神様の目にはイスラエルの民の歩みは先祖以来ずっと神様に背いてきた民でした。後にエゼキエル書に出てきますけども、エジプトにいる時からエジプトの偶像に習い、そして神様が奇跡によってエジプトから脱出させた荒野の旅でもずっとエジプトの偶像を忘れることができずに、金の格子を作ったり、またエジプトに帰っていた方が、帰ろうと、エジプトにいた方が良かったとつぶやき、たびたび死に逆らい続けてきました。そのために40年の荒野の放浪の中で死に逆らった民は死に絶え、新たな世代が起こりましたけれども、それでグゾレヤがなくなったわけではありませんでした。イスラエルが祝された時にはそれはしぼんだように見えても、しかし何度も何度も神様の教えと御業と懲らしめを受けながら、偶像礼拝はなくなりませんでした。かえって諸国の、また大国の偶像に染まっていきました。バビロンの支配にありましたのに、エジプトを慕ってバビロンの王を怒らせ、そして捕囚の目に遭い、また間もなくエルサレムは滅ぼされようとしていましたけど、あらゆる偶像を 親しみ、そして主への礼拝をないがしろにし続けてきたのが主の目の前にあるイスラエルの歩みでした。4節に、彼らは厚かましく堅くなであると。神様の前に全てをご存知のはずなのに、それを覗こうとしない、偶像を覗こうとせず、厚かましく私は主の民だと、主に仕えていると、主は私の味方だと過信していました。主は5節にも7節にも、その後も反逆の民という言葉を告げています。反逆の民、反逆の家と。エゼキエルの務めは、民が聞いても聞けなくても語って、そして野望なしに民が主の言葉が語られた、イゼキエルを通して語られたということを聞こうとしないながらも認めざるを得ないようにするためでした。その働きは茨とアザミのように、神様の言葉を受け入れず、悪いものばかりだし、そしてサソリのように命を奪おうとする、敵意に満ちた反応でした。反応がこれから起こります。その言葉を恐れるなとあります。私たちも自分で悪いこと言ってないと思っていてもですね、多くの反対や敵意に遭うと自信が、なくなって、もしかして私間違ったことを言ってるんだろうか、悪いことを考えているんだろうか、こんなに反対を受けてるんだから私は間違ってるんだろうか、どうしても少数派になると自信がなくなります。イエス様は三条の説教で、滅びに至る道は広く、そして命の道は狭いと教えられました。多数だから正しいとは限りません。特に不信仰な時代では、信仰者は少数派として苦しむことになります。神様が反逆の家に使わすと言われたら、もう困難を覚悟しなければなりません。神様の召しは7節にあります。彼らは反逆の家だから、聞く聞かないに関わりなく、あなたは私の言葉を語れというものでした。しかし恐れる必要はありません。主が支えてくださる、主が守ってくださる、エレミア書の1章の17節から19節を読みいたします。エゼキエル書の前の書簡ですね。1章の17節から19節。さあ、あなたは腰に帯を締めて立ち上がり、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔に怯えるな。さもないと私があなたを彼らの前で怯えさせる。 見よ、私は今日あなたを全地に対してユダの王たち、首長たち、祭司たち、民衆に対して要塞の町、鉄の柱、聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦ってもあなたに勝てない。私があなたと共にいて、主の言葉、あなたを救い出すからだ。エゼキエルが召される数十年前からエレミアはエルサレムで予言していましたけれども、同じように苦しい困難な戦いでしたけど、主は励まし、その使命を全うさせてくださいました。8節以降、神様がイゼキエルに御言葉を食べさせます。エレミア書でも同じような経験が記されていますが、主はまず8節に、ご自身の言葉を聞けと、そしてエゼキエルの周りにいました反逆の家のように、聞けという命令に逆らってはいけない。主が語られたように、口を大きく開けて主が与えるものを食べよ、食べなさいと語りかけます。天に高くおられるお方から地上にいるエゼキエルに手が伸ばされて、その手の中に一つの巻物があったと旧説にあります。巻物が主の手によって広げられました。十節をご覧ください。それは表にも裏にも文字が書かれていた。そこに嘆きとうめきと悲痛が記されていたとあります。それは主が記した文字です。で、巻物が表にも裏にも書かれているというのは、贅沢に使えばですね、片面しか書かないんです。そして、書き加えたり訂正したりということが書き込まれるんですけども、表にも裏にも書かれたというのはもう訂正しないという、変えられることはないということを意味しています。そしてその内容が、嘆きとうめきと悲痛、誰の嘆きとうめきと悲痛でしょうか。それはこれまでイスラエルの民が主に対して犯してきた反逆に対する主の嘆きとうめきと悲痛ではないかと思われます。なぜそう思われるか、とりわけによってはイスラエルが試練の中で苦しみという、うめきと嘆きと悲痛、これも考えられるんですけども、3章に入りますと、エゼキエルがそれを口にします。それを食べて腹を満たす、 神の御言葉は私たちを生かします。そして食べると口の中で蜜のように甘かったと三章三節にあります。人間の苦しみが書かれていて、それをいくら飲み込んでも甘くはなりません。しかし神の言葉は例えその苦しみ嘆き悲痛があってもそれがやがて甘くなります。神の言葉はただ私たちを苦しめるものではありません。これからエゼキエル書を見ていきますけれども、大変辛い予言が多いですし、厳しい実績が多いんですけれども、その先に神様の回復があり、救いがあることが明らかになっていきます。ただ、主は嘆き、責め、裁くだけではなく、その苦しみを通して信仰を回復し、回復した信仰を通して癒しを与え、希望を与え、そして栄光へと導く希望のある苦しみなわけなんですね。それはやがて御子を十字架にかかれるイエス様の苦しみ嘆きにつながっていきます。神様はご自身で私たちのために苦しみ、またご自身で命を犠牲にされて私たちに回復をもたらし、命をもたらし、許しをもたらしてくださいます。イゼキエルはこれを通して厳しい言葉を語ることが、たとえ困難で辛い働きであっても、それによって慰めを得ること、そしてそれがやがてイスラエルの救いにつながることを、巻物のを食べることを通して知って勇気をいただくのでした。聖書は確かに私たちが読むときにも辛い、特に罪のことを指摘されて苦しいんですけども、しかしそれが私たちにとって甘い言葉になります。イザヤ書の53章には彼の打ち傷が私たちを癒したとあります。第一ペテロの2章24節、第一ペテロ2章24節、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったとある通りです。ついで3章の4節から11節を見ていきましょう。改めて主はエゼキエルに 預言者としての働きを命じます。4節5節を見たします。その方はまた私に言われた。人の子よ、さあイスラエルの家に行き、私の言葉を持って彼らに語れ。あなたは難しい外国語を話す民にではなく、イスラエルの家に使わされるのだ。ここは、異邦の地でした。しかし、預言者ヨナが、アッシリアの都ニネベに使わされたのと違い、同胞に対して同じ言葉を話し、同じ死を信じているはずの同胞に対してエゼキエルは語るように命じられました。言葉の問題はありません。そして主が使わしたならば、普通ならば、分かる言葉だし、主が立てられた預言者ですから、イスラエルの民は聞くはずでしょう。6節の最後にある通りです。これが普通預言者に期待できることですけども、7節、しかしイスラエルの家はあなたの言うことを聞こうとはしない。彼らが私の言うことを聞こうとしないからだ。イスラエルの前科は額が固く、心が固くなだからだ。8節、見よ、私はあなたの顔を彼らの顔に合わせて固くし、あなたの額を彼らの額に合わせて固くする。9節、私はあなたの額を火打ち石よりも硬いダイヤモンドのようにする。彼らを恐れるな、彼らの顔に怯えるな、彼らは反逆の家なのだから。これはイエス様も経験したことでした。自分の民に向かって語っても、そしてそれが理解できるにもかかわらず、なおイスラエルの民は聞こうとしない。どれほど硬いかと、ガラスや岩のようにですね、それに対抗するために9節、あなたの額を火打ち石、これは黒曜石、ガラスですね、より硬いダイヤモンドとする、最も硬い物質でありますダイヤモンドのように硬くする。ガラスでも傷つけられないダイヤモンドのようにすると、神様はどんな反対にも傷つかずに語り続ける信仰の力をエゼキエルに与えると約束してくださいました。10節から11節はいよいよ語るために、主ご自身がまずエゼキエルに語ります。十節、その方は私に言われた。人の子よ、私があなたに告げるすべての言葉をあなたの心に納め、あなたの耳で聞け。さあ捕囚になっているあなたの民のところへ行き、彼らに告げよ。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう言われると彼らに言える。これが預言者の働きです。まず自分が 御言葉を聞いて心に収めます。そしてその言葉をその人が聞いても聞かなくても神様はこうおっしゃいますと言って伝えればいいんです。そこまでが預言者の働きです。証しするものは忠実に主の言葉を語り、また自身の体験を語るだけです。結果は主がお決めになりますし、導いてくださいます。私たちが置かれている伝道や証も基本的にそうです。第一コリントの2章14節をお読みいたします。第一コリント2章14節、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。救いは人の努力によらず、ご聖霊によってもたらされます。主が働かなければ人は受け入れ、また信じることはできません。そして私たちができることは、できる最善のことは祈りです。主が人々を立ち返らせ、信じさせてくださるように私たちは祈ることができます。祈るときに主は私たちを用いてくださいます。祈り続けましょう。最後にエペソ人の手紙の6章の18節と20節をお読みいたします。エペソ6章、18節から20節を読みいたします。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開く時に語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。ぜひ御言葉を語る者のために祈ってください。また私たちも祈りますので、祈りに支えられて証しをいたしましょう。お祈りいたします。天の父様、神様があえて私たちを召して、神様の言葉を伝えるために教会に召してくださいました。それは困難な働きですけども、主に従う者に主は守りを与えてくださいます。どうか結果が出ないことにがっかりせずに、信じて語り続けることができるように、祈り続けることができるように導いてください。このクリスマスにどうか求道者の方々が導かれ、また救われますように、どうか主を働いてください。私たちを用いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。